マサキはその時、疲れ切った脳髄をむごたらしく刺激して、奇妙な考えにふけっていた。最初の予定では、たった一度不要を完全に占有すれば、それで彼の殺人の目的は達するのだから、夕べのうちにこっそりと死骸を庭の古井戸の底へ隠してしまう考えであった。それで十分満足するはずであった。ところが、これは彼の非常な考え違いだったことが分かってきた。彼は、魂のない恋人のむくろに、こうまで彼を引きつける力が潜んでいようとは、想像もしていなかった。死骸であるがゆえに、かえって生前の彼女にはなかったところの、一種異様の人外境の魅力があった。むせ返るような好奇の中を、底知れぬ泥沼へ、果てしも知らず沈んでいく気持ちだった。悪夢の恋であった。地獄の恋であった。それゆえに、この世のそれの幾相倍強烈で、甘美で、物狂わしき恋であった。彼はもはや、不要の亡骸と別れるに忍びなかった。彼女なしには生きていくことは考えられなかった。この土蔵の厚い壁の中の別世界で、彼女のむくろと二人ぽっちで、いつまでも不可思議な恋に浸っていたかった。そうする他には何の思案も浮かばなかった。永久に。と彼は何心なく考えた。だが、永久という言葉に含まれたある身の毛もよだつ意味に思い当たったとき、彼はあまりの怖さにぴょこんと立ち上がって、いきなり部屋の中を忙しそうに歩き始めた。一刻も猶予のならぬことだった。だが、どんなに急いでも慌てても、彼には、おそらく神様にだってどうすることもできないのだ。
虫。
彼の白い脳髄のひだを無数の群虫がうじゃうじゃ這い回った。あらゆるものを喰らい尽くすそれらの微生物のムチムチという咀嚼の音が耳鳴りのように鳴り渡った。彼は長い躊躇の後で、こわごわ、朝の白い光線にさらされた恋人の上にかがみ込んで、彼女の体を注視した。一見したところ、死後硬直が先ほどよりも全身に行き渡って、作り物の感じを増したほか、さしたる変化もないようであったが、仔細に見ると、もう目がやられていた。白目の表面は灰色の斑点でほとんど覆い尽くされ、黒目も底火のように混濁して、光彩がもやもやとぼやけて見えた。そして目全体の感じが、ガラス玉みたいにすべっこくて、硬くて、しかも干からびたように潤いがなくなっていた。そっと手を取って眺めると、親指の先が片輪みたいに手のひらの方へ曲がり込んだまま動かなかった。